時刻は15時を回りました。ここからはチュラコス株式会社プレゼンツの未来スタイル研究所、研究員の渡ると
エディです。ここ未来スタイル研究所では、ワクワクする新しい未来の生活を創造することを目的に、たくさんの研究を行っています。毎週たくさんの研究テーマを探求し、皆さんと新たな未来を作っていきたいと思います。しかし、未来スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝し、ワクワクした未来を研究していきます。
毎週火曜日の15時、 FM 那覇のスタジオから1時間生放送でお届けしていきます。よろしくお願いします。
お願いします、
はい、
今日ね、めちゃくちゃ謝りたいことがあるんですよ。
謝りたいこと、
はい、
はい、
私たちね、いつもね、ラジオだけ聞いてくださってる方は分かんないかもしれないんですけど、うん、このプレゼンツのね、会社の働いてる会社のチュラコスの T シャツを着て毎週やってるんですね。
うん、あ、
今日ね、私忘れてしまったんですよ。
あら、確かに今言われて気づいた。
確かにな、謝りたいです。
いや、謝ってください。
ゲストみたいになってます、はい、すいません
やってますね。そういえばね、
あのね、がっつりオレンジの服を着てしまいました。おしゃれしちゃいました。
おしゃれしちゃってんね。
すいません、
忘れてました。
久しぶりのね、ちょっとゲストをお迎えするっていうことで、ちょっと
確かにね、
気合い入れてちょっとおしゃれしたら、うん、あらあら、忘れてしまいました。
気合い入れてたのね。
そうです。
ああ、全然いい。
気合い入れました。
ああ、全然全然いい。
なら許してください。
うんうん、全然いいですよ今日も気合い入れていきましょう。じゃ
あ、はい、お願いします、
はい、え、なんですって、
なんですって
ゲストの方で出ていただいた、はい、ベトナム料理を使ったね、
そうそうそう、
あのキッチンカーをやられてる方が来てたじゃないですか、
うんうん、そうね、
行ったの。
行ったんですよ。おたるくんも前ね、先週行ってましたよね、うんうんうん、行ったって話して、私もちょっと行きたいなってずっと思ってたんで、うん、インスタでね、なんかこの作る工程とか写真とかってずっと流してるじゃないですか、うんうん、毎日毎日食べたいな食べたいなって思ってて、この時だと思って一人で行ったんですけど、超絶美味しかったです。
超絶ね。
初めてのバインミーだったんですけど、
はいはいはいはい、
このフランスパンの、私、うんうんうん、パンめっちゃ厳しいんですよ。
厳しい。
そう、県外にパン食べに行くぐらいパン好きなんですけど、
はいはいはいはい、
それでもめっちゃ美味しくて、パンがね、中身も美味しいし、
うん、
行ってください皆さん。
ね、あれはね、バインミー食べたことない。
なかったです。初、初、人生初バインミー。
あんまないよね、バインミーって何ってそもそも思う人もいるかもしれない。
う
ん、
そうだね。
ベトナムのサンドイッチみたいな感じかな、
うんうん、フランスパンに、まあ、酢の物とかお肉とかパクチーとか入ってるやつ、うんうんう
ん、めちゃくちゃ美味しいよ。あれ沖縄で食べるところなかなかないからね。
うん、だから豊崎ですよね、あそこ。
そうそうそうそうそう、JA のところ、豊崎の JA のね、向かいにあるキッチンカーでやってますけども、いやー、すごいよね。俺と多分同級生ぐらいじゃないかな。
1個上か2個上ぐらいでしたよね。25、6歳ぐらいだったと思うんですけど、
年の近い女性の方と旦那さんがベトナム人なんだよね。
そうそうそう。
でベトナム人のシェフがね、あの美味しいバインミーとか、まあ、いろんなの作ってくださって
ちょっと待ってよって言いました作ってる時に、あの豚のやつ頼んだんで、多分調理大変だろうなと思ってたら、
うん、
あのどうしよう、どこで待とうと思ったら、うん、ごめんね、ちょっと待ってねって言われて、かわいいと思って
かわいいよね、
いくらでも待ちますって。
あ、待ちたくなるよね、逆にね、
うん、
かわいい、確かに、あの言葉かわいい、なんかわかるわ。
い
や、でもぜひ皆さん、うん、機会があれば行ってみてください。
はい、
はい、ありがとうございます。未来スタイル研究所ではメッセージを募集しています。番組へのメッセージはツイッターからは、ハッシュタグ未来スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは、番組、@fmnaha.jp。ん?違いますね。はい。メールアドレスは、番組、@fmnaha.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしています。
はい。また FM 那覇の YouTube とツイキャスでもスタジオの様子生配信しておりますので、ぜひぜひお楽しみください。たくさんのメッセージお待ちしています。
さあ、準備が整いました。本日も共に未来を作り上げていきましょう。ここからは私たち2人に加えてゲストの方をお招きしてお話をしていきたいと思います。本日のゲスト研究員はこの方です。
のぞみです。
あ、
のぞみです。よろしくお願いします。
なんかビブラートかかってますね。
かかって
魔法かけましたか。
ちょっとだけかけちゃいましたね。
だいぶかかってますね、これ。初めてですよ、ゲストの方が。
ちょっと待ってください。
ビブラートかかってますけど。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。新しい感じですけど、まあ、ビブラートかかりながらですね、
大丈夫ですか、
はい、望むさん今日は来ていただきました。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
はい、では後ほど深掘りしていきながらお話をしていきたいと思います。それではね、早速本日のコーナーに行きたいと思います。最初のコーナーは感謝の朝礼。私たちチュラコフスでは感謝の朝礼といって、朝礼の代わりにスタッフ全員で感謝の気持ちを伝え合っています。身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びは、やる気と自信をこれまでにないほど高めてくれます。感謝の朝礼を当研究所でも取り組んでいきます。よろしくお願いします。では大丈夫ですか。
はい、あのビブラートの魔法を消しましたけど。
あ、消しました。
消されちゃいました。あ、本当だ。
よかった。
魔法にかかった状態でよかった。
あらー、まあでも。
よかった。びっくりした。
言葉がいろいろ多分振ってくれて、
はい。はい。ありがとうございます。
早速じゃあ、エディさんからお願いしていいですか、
は
い、
私ですね、
はい。はい。
私の感謝はですね、うん、まあ、ある男の子に感謝したいと思います。
ありがとうございます。
はい。違います。
はい、
違います。
あ、違います。
はい、違いますよ。はい、はい、ある、あの、渡るくん以外の男の子なんですけれども、
あ、僕以
外のね、はいはい、あの、土曜日に、前、ちょっと、あの、前告知してないか、
うん、
あの、大人だけの全力体育祭っていうのを、あの、開催しまして、
うん、
まあ、私は運営側だったんですけど、そこで、まあ、県外からもう8人ぐらい、このイベントのためだけに、大人の方が来てくださっていて、
すごい、すごい。
そうそうそう。で、まあ、インフルエンサーの方々とか、まあ、沖縄でちょっと頑張ってる子たちっていうのを集めてやったんですけど、
うん、
そこで片付けをしてる時にふと大学生の子に声をかけられて、すいません、大学生の時に、平和学習のサークル入ってましたかって言われて、
ほう、
え、なんで知ってんのこの子と思って、
うん、
入ってたよっていう話をしたら、うん、実は自分高校生の時にこの子仙台の高校、仙台育英高校だったんですけどって言われた瞬間に待ってってなって、
う
ん
う
ん、仙台育英高校毎年受け入れしてて、私この平和学習のガイドのサークルに入ってたんですけど、もう仙台育英高校でもう私がグループの担当だったらしいんですよ。
ほうほうほう。
この修学旅行の時にグループを作ってディスカッションとかをするカリキュラムだったんですけど、グループの担当で、でなんかこのちょっと真面目な話しそうにない顔だったと、最初に印象に。
はいはいはい。
で、なんか、あ、普通の女の人だって思って、で、なんだっけ、この話を進めて聞いていたら、
うん、
この沖縄が大好きだなっていう、なんか思いっていうのも伝わってきたし、
うんうん、
で、なんかこの真面目に私が話してる姿っていうのを見て、
うん、
なんか、進路って、にめっちゃ影響されたっていう話をしてて、
うん、
あの後ろ
全然話入ってこん
ない、全然話入ってこないですよね。ごめんなさい。あのね、あの観客がいました。
はいはい、二人ほどね。
すいませんね。もう一回話すと、
はい、
ある男の子に声をかけられて、その時に受け入れをしてくださった、うん、私がサークルの時に担当した男の子で、
うん、
その子がこの若い人がそうやって地元の愛を語ってて、
うん、
社会問題について勉強していることに対してすごく刺激をもらって、自分も何かしなきゃと思って進路をちょっといい大学に行って、今こういう環境問題にすごい取り組んでるんですっていう話をされて、
お
ー、でこの子もともと自分がここにいるからここに来たってわけではなくて、本当にいろんな人からのつてで沖縄でこういう体育祭があるから来たと話してて、
うん、
そこで私に会って顔を覚えててくれたらしくて、
うん、
あの人かもしれないと思って一日ずっと過ごしてて、ラストで声をかけましたって言って、もう本当に鳥肌立って、
すごいね。
なんか大学生の時に、まあ、年間60校ぐらい受け入れてたので、私の中ではまあそれを3年間やったので、
うん、
200校のうちの1校だったんですけど、その子に、ね、関しては人生を変えた日だったんだって思ったら、うん、
すごいよ。
わかります？生きてる意味があるな、みたいな。
な
んかすっごく思って。いや、なんかすごい、なんか、この子にすごい、なんか改めて頑張ろうって思えたっていうか。
なるほど。
感謝だなと思って。大地くん。ありがとう、大地くん。
大地くん。
ありがとう、どういたしまして。
大地くんね。
大地くん。
大地くんですから、大地くん。大地
くん。のぞむくんじゃない。
のぞむくんじゃない。
間違えました。
大地くん。
最近耳悪くて。
なるほどね、影響を与えちゃったんですね。
そう、それをね、伝えてくれるのもね、
かっこいいね、
うん、嬉しいしね。
なかなか言いづらいもんね、あったとはいえ。
いやね、そうだから最初話しかけられた時、ね、 ちょっとなんかストーカーかなと思って
そう思われたらどうしようって思っちゃってなかなか言いづらいんだけど それでも言ってくれたってことね、うん、
ありがたい本当に。
いやー嬉しいよね。なんか自分のそういったもの発言とかに対して人生変わってくれたらさ、うん、それこそさっき言った生きてる意味あるなって思うよね。
そう、う
ん、はあ、
っていうことで、うん、大きい感謝をすいません1回目で
大きいよ
大きいですね。ちょっとハードルがハ
ードルどんどん大きくしていただいてありがとうございます。
人の人生変えてますからね。ありがとうございます。大地くん、はい、
じゃあのぞむさんで、
お間挟んじゃいます。
のぞむくんで、
じゃあのぞむくんで、
ちょっと僕もハードル高いです
よ。上げますね、はい、自分で。
いえいえちょっと下げましょうか。
いやいや上げちゃってください、はい、
そうですね、僕最近おばあちゃんが誕生日でして、
お
なんと99歳。すごくないですか。大正生まれ、大正11年生まれか。
めっちゃすごい。
そうなんです、もうありがたいことに99になりまして、まあ、それに関するお話なんですけれども、
うん、
このおばあちゃんの誕生日ということで何かお花を買いに行きたいなと思って、花屋さんに行ったんですよ最近、はい、でそこでちょっと僕的にいいなと思った3種類のお花、
うんうん、
ちゃんとなんかブーケみたいな感じなんですかね、うんうん、はい、3つ3種類あって、でどれもいいなと思って、うん、どうしようかなっていうのを3分くらいもう目の前で迷ってたんですよ。で、うん、店員さんのところチラッと見たらなんか忙しそうにされてるんです、うん
はいはいはい、
だからこの店員さんに来ていただいてどれがいいですかねっていう相談もしにくいなと思っていて、
あ、なるほど、
ね、でもなんか自分でも決められない、どうしようってなったところで、よし分かった、じゃあ自分の中でこの花たちを A と B と C に分けて、で店員さんに ABC どちらが好きですかって聞いてA ですって言ったら、じゃあ A のこれにしよう、見てやるって B みたいな感じに
はいはい、はい、
ちょっと僕の中で思っていて、
うん、
で、まあ、店員さん忙しそうなんですけどすいませんって言って、お姉さんあの ABC どちらが好きですかって唐突に聞いちゃったんですよ。
困るな。
そうなんです、困りますよね。
困るな店員さん。
で店員さんもはみたいなこと言われて、ちょっとどういうことですかってなって、
ありますね、
はい、その時にちょっとふとちょっと主語というかなんかね、もろもろ説明が足りてなかったなと思ってもうめんどくさくなっちゃったんで来ていただいて、どれがいいですかねっていう話をして、
はいはいはい、
まあ、結局、まあ、ABC どちらでもないお花を買ったんですけど、
あれどっちでも D だった
そう D だったんですよ。
どっちでもなかった
ない D を買って、まあ、おばあちゃんに届けて、まあ、喜ばれて、はいはい、でまあその、まあ、僕の母にも喜ばれて、うん、で店員さんにとってはこのなんだろう、面白い客がいたっていう話になるじゃないですか。
確かに。
で僕は僕でこういったところでこの発信、
はいはいはい、
お話しすることができて、もうそういったことも含めてこの ABC のお花にはとても感謝だなと思ってます、はい、
でも D を選んだんですよね。
でも D を選んだ
どういうこと、
結局はまあ D に感謝だなと、はい、まあ、みんなで感謝ですよね。
あ、でもあえてですよね。
そうです、あえて
です。あ、そこがまたいいですね、
はい、すごいな、なるほど、はい、でもおばあさん99歳がすごい
長生きね。
来年の100歳には100本の何かを、
そうですね、100本の何かをね、
バラですか、
バラですかね。あ、いいですね、
かっこいい、
ちょっと考えときましょう。おばあちゃんに、うわーかっけー、
かっこいい、はい、
その時また出てほしいね、
うん、おばあちゃんとね、
おばあちゃん
と
でも出れるかもしれない、結構喋る人なので、
すごい
耳もいいので、はい、その時はよろしくお願いします。
はい、ぜひ、
ありがとうございます、
よろしくお願いします、はい、素敵、おめでとうございます。
いや、ありがとうございます。
いや、もう素敵な話つながりでいいんですか。
はい、
ちょっと
上がってますよ。
上がってますね。僕最近めちゃくちゃハマってることがあって、
はい、
ハマってしまいました。
お、
何でしょうか。
サウナに、
おお、
はい、来ちゃいましたね。
なるほど。
いよいよ来てしまいましたね。もう流行ってるじゃないですか、もう何年も前からね、うん、でいつ手出すんだろうなと思って、もうつい最近この先輩の方に連れて行ってもらって、
うん、
まあ、それきっかけで行くようになったんですけど、最高。
いいな。
もうめちゃくちゃ最高。
サウナ、
うん、
どういうサウナですか。なんかサウナ施設ってことですか。
いや、温泉の中にあるサウナもあるし、あ、普通のサウナだけやってるところもある。
あ、なるほどなるほど。
サウナ入って水風呂入って、うん、まあ、外気浴するっていう、
はい、
まあ、あるじゃないですか、
はい、
それ、
はいはい、
いや、もうやばいっすよあれ、マジ最高っすよ。
いいな。
やっぱ流行るものには理由があるっていうかさ、なんか、
うん、確かに、なんか今月ぐらいかサウナサウナサウナしてません。
今月
なんか私今月に入ってサウナサウナめっちゃ見るんですよ。
うん、
うんうんうん、
今月からめっちゃ早いピークですか。
今月ピークかもね。そしたらね、
なんかピーク、
市場がね、
市場がなんか、
サウナ市場がピーク
なんか
今月ピーク
乗ってるのか。じゃあ逆に、
うん、
ああそうなのか。でもちょっと涼しくなってきてるからかな。
あ、それかな。
めちゃくちゃ外気浴が気持ちいいのよ。
なるほど。
涼しくなってきてるから暑くないじゃないですか、
うん、
もうなんかこう寝そべったり座ったりしながら、あのサウナでほてった体をそこで冷たくするっていうね。
なるほど、なるほど。
なんか整うっていう状態をまだ どういう感じなのか分かんないけどなんとなく体感してるのよ。こういう感じなんだろうなっていうのは、うん、すごい覚醒した感じになる。
なるほど、
うん、なんか幻覚見てるみたいな。
それ大丈夫、
ね、大丈夫、ちょっと大丈夫ですか。倒れないでね。
あ、倒れないってことなんですけど、めっちゃ初めて行った時に1回目はもう本当にめっちゃ高温の中入って一気に水風呂入って外気浴するさ、幻覚見てたみたいな。
大丈夫か、なんか煙になんか入ってない、サウナの
入り方ミスったかな、
入り方ミスった
かもしれないですね。
いやいや、でもすごかった、やっぱり、めっちゃすごかった。あれに覚えてしまったから。
確かにね、
うん、もう一人遊びが増えましただから。
なるほどなるほど、
うん、焚き火にしてもそうだし、サウナにしてもそうですし、いいっすね、うん、やっぱ自分との時間やっぱいいなと思いましたね。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。
なのでサウナに感謝です。ありがとうございます。
素晴らしい、
ありがとうございます。
素晴らしい、
整いましたね。
はい、は
い、うまい、
もうう
まいな。
はい、ということで本日もたくさんの感謝をありがとうございます。ここでゲストののぞむさんからのリクエスト曲です。のぞむさん、ではリクエスト曲のご紹介をエピソードトークを踏まえてお願いしてもいいですか。
はい、そうですね、僕の、はい、リクエスト曲は、そうですね、僕高校をですねちょっと途中でやめてしまってるんですけど、でその時もどん底の時によく聴いて励ましてもらえた曲となっております。はい、そんな感じです、は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私がじゃあ曲名を言っていいですかね、はい、私の携帯にダウンロードされている曲でした。
おこれはなんだ。
それでは聞いてください。嵐で果てない空。
さてここからはのぞむさんについて深掘りしていきたいと思います。それではのぞむさん、まあ、いきなりですが最近ハマってることとか趣味とかってあったりしますか。
サウナかな。
サウナ、でも最近サウナ本当に興味あって。
おお、ごめんなさい。
そうなんですよ。いや本当に本当に
無理やり話して。あ、いやいや大丈夫ですか。
これ本当なん
ですよ。本当ですか。
今日ね最近まあ渡る君とはリアルなお友達なんですけど、はいはいはい、最近ねこの SNS の投稿でサウナの話されてて、あ、絶対今日聞こうと思ってなんですよ。本当に、あ、っていうのも、なんでまあサウナ興味持ったかっていうと、もともとちょっと僕の話させてもらうと、うん、最近僕はパニック障害っていうのになったんですね、
うんうんうん、
はい、でパニック障害っていうのはどういったものかっていうと、どういったものなんだろう、パニック障害っていうのは、いろんなストレスですとか、
うん、
なんか生活習慣が乱れてたりとか、
うん、
とかなんかいろんなことが重なってなったりする、精神的な疾患っていうふうに言われてるんですけど、
うん、
でそれを良くするために必要なことがこの自律神経を整えるっていうところでして、
はいはいはい、
じゃあまずそもそも自律神経って渡さん分かりますか。
自律神経はね、自律してる神経ですか。
あの間違いもおっしゃる通りで、
はい
は
い、
あ、でも間違ってはないんですよ、は
い、間違ってないですよね。
自律してる神経で、そうなんですよ。なんか例えばなんですけど、今エリーさんこの血圧を上げてくださいって言われて、今、はい、自分の意識で上げることってできますか。わらーって
、うーって、
うーって、
うーって
頑張れば、
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 うーって、
もう今すぐに、今すぐ汗かいてくださいとかって言われたら、ちょっと今だったらちょっと厳しいところあると思うんですよ。
厳しい、確かに。
そうです。そういった感じで、なんか自分の意識とは、逆にこの無意識でこの自分の体の調整をしてくれるところが自律神経って言われてるところらしいんですよ。これさっきもうこれ話すためにちょっとだけちらっと勉強してきたんで。
なるほど。すごい、なるほど。
知ってたかのように。
自分ではじゃあコントロールできないところ、
そう、自分でもコントロールできなくても24時間そう、そういったところを調整してくれるところが自律神経、
なるほど
って言われてるところ で、うん、でそれがちょっと崩れたことによって、パニック障害が起こったっていうのもあるみたいなんですよ。
うん
なので最近はこの、パニック障害まだ全部が全部治ってるわけではないので、この整える、体調良くしていくためにも自律神経をまず整える、そこからがこのパニック障害克服につながるみたいな感じだったの で、はい、でその自律神経を整えるために必要なことの一つとして、サウナ。
そっか、言いますよね。
いや、めちゃくちゃ整うと思いますよ。
整いたい。
だから整うって言うじゃないですか、サウナって。なんか
確かに確かに、
多分そういうことなんでしょうね、
うん、
めちゃくちゃいいと思います。本当に
いいですね。どこがおすすめなんですか、うん、すみません、早速すみません。
施設ですか。
施設で、
わあ、あ、でもセナガでもいい、安牌にいいんですけど、
はい、
大山サウナっていう、
あの大山サウナ
看板見たことあります。
そうそうそう、
めっちゃ古い看板ですよね。
めっちゃ古いですよ。あの、うん、2階に上がって入っていくんですけど、施設自体はめちゃくちゃ古いんですよ、
はい、
だけどそこ和室があって、サウナから上がった後に外気浴的な感じで、うん、あの和室の上で寝っ転がれるんですよ。
最高じゃないですか。
それがめちゃくちゃ気持ちいいんですよね、
うん、
でこの冷凍庫にジョッキが入ってて、でオロナミンシートポカリセットも常備されてて、でそれを割って飲むっていう、この、うん、オポロ、オロポ、
あ、聞いたことない、はいはいはいはい、そうですね、
オロゴってドリンクがあって、まあ、それを飲むっていうのが、まあ、あるんですけど、そこめっちゃおすすめです。
ちょっとすぐ行こう。
大山サウナ看板見たことあるよね。
ある、
古いよね。
古い、なんかボロボロの、うん、ごめんなさい言っちゃった、ボロボロって感情が出てしまった。
言うたらボロボロって。
いやでもそうなんですよ、中はすごいいい感じなんですね。
そうそうそう、うん、めちゃくちゃいい感じ。
へえ、
やっぱ整うらしいです、このやっぱサウナって、うん、すごい危機的な状況じゃないですか、
はいはい、
あの中で100度ぐらいあるんですよ、
うんうん、
100度の中10分ぐらい入ってて、その後水風呂15度とか7度とか一気にガクンって冷えて、
うん、
そこでまた一気に効いている状況になるんですよね、
うん、
人って、うん、でその後の外気浴で一気にこう副交感神経が優位になってリラックス状態になるんですよ。だけど頭の中のアドレナリンとか、エンドルフィンとかそういった脳内物質残ってるんで、うん、それが 2,3 分したら減っていくんですよ、
うん、
だからその最初の 2,3 分が整うって言われる
時間、なるほど、
覚醒されてる時間がその時間、だからもうそれで余計自律神経が整って、うん、まあ、良くなっていく、ストレスも緩和されるし寝つけも良くなるし、いろいろメリットがすごく多いっていうのはあるので、めちゃくちゃいいと思います、ぴったりと思います。
すごい、サウナで働かれてますから
大丈夫です。ちょっと私も思いました。
大山サウナ
ちょっと勉強しただけですよ本当に。でもそんぐらいやっぱいいなと思いますね。ぜひぜひ大山サウナ。あ、でも瀬長とかよく行きますよね、温泉とかで。前行ってませんでしたっ
け。瀬長、僕基本的に行くのが南城市の円陣の湯というところなんですよ。
はいはい、
そうそう、ただそこ外気浴がなくて。
ああ、なるほど。
そうなんですよ、そこも体験したいなと思って。
なるほどなるほど。で温泉よく行かない？
あのジム行ってるんですけど、ジムに温泉っていうか大浴場とサウナがついてるんですよ。
へえ、
なのでよくは行ってないですけど。
よくは行ってないけど
行ってはいます
たまに行くんだ。
そう、でもね、私水風呂が苦手で、夏どんなに暑くてもお湯なんですよ。
わかる。
だからサウナ入るんですけど水風呂に入らないから、ただ単に暑いだけで終わるんですよね、
うん、それがそうなんですよ、わかる、めっちゃわかる、うん、マジで。
そう、足しか入れない。
あ、水風呂。
水風呂。
わかるわかる。わかる。
でも、あれ、この肩までつけんと意味がないのよ。
ですよね。
肩まで、肩までですか？
肩までです。肩まで。
持ってないですか？持ってない？
持って、ほんで持って、肩までです、肩まで。それを1分ぐらい続ける。最初の10秒、20秒、めっちゃもがきます。
いやだよ
でも、それ超えると、やっぱりそれ以上の快感があるんで、知っちゃうともう虜ですよ、本当に。
怖いな。
怖いけどね。
怖いっすよね。
本当になんか患ってる方危ないと思います。
ああ、
心臓がずっとバクバクしてるんで、入り方ミスると危ないかもしれない。けどちゃんと学べば大丈夫だと思うんで。
なるほど。
ぜひ、はい。
確かにこれからのぞむさんの趣味の一つになるかもしれない。
自律神経、
うん。未来の趣味ですね。
あ、そうですね、本当に。
確かに。他なんかあるんですか、この自律神経を整える。
うん、
なんだろう、まあ、サウナでもいいですし、
うんうん、
それこそさっき香水とか
で。そうなんですよ。実はこれ香水に見せかけて、なんだっけこれ、そうそう、アロマですよ、ちゃんと今僕ですよ、アロマなんですけど、アロマも結構この自律神経を整えるのに結構いいみたいで、結構
アロマね、
そうなんですよ、アロマ、友人でアロマなんかやってる方がいて、その子からいろいろ聞いて、そうなんです、いろいろ調合していただいてとか、そんな感じで。
いいですよね。わかります。私もめっちゃ匂い好きで、
うん、
無理噛んじゃった2回も
どういうことどういうこと
無印の、うん、
だいぶ噛んだねだいぶ噛んだね
無理
無印、はいはいはい、
無印のおやすみミストみたいなやつがあるんですけど、うん、アロマの、はい、めっちゃ爆睡できます。
買います。
買ってください。
な
んか無印ディフューザーもあって、
うんうんうん
ね、お香みたいなのもあって、うんうん、ストーンもあるんですけど、うん、それをディフューザーに入れて炊いたらもうなんか設定できるんですよ、10分とか10分以内に寝てます。
マジか、
すごいな。
あれさ、すごいね、
本当に多分なんか入ってます、危ないの
そっち
大丈夫ですか、
そっち疑うい
や嘘ですけど、自然派アロマなのでね、うん、嘘ですけど本当に爆睡できるし、
あ、
起きた時のすっきり感が違うんですよね、
う
ん、
多分。うわいいね。
私寝る前携帯ずっと見て、
うん、分かる分
かる、疲れるまで見ないと寝れない
わかる。
わか
る。
わかります。多分みんなそうだと思うんですけど、で、朝起きた時も目覚ましのために、目を覚ますためにまた携帯見るみたいな日々だったんですよね。
すごいなんかクルーティーンよね、それね。
いや、そう。で、それがいけないなって思って、うん、眠いのに寝れないっていうのが続いたんで、
うんうん、
無印のアロマ買おうと思って買ったらめっちゃ、うん、 しかもすごいのがシールも売ってるんですけど、アロマの、うん、マスクに貼る用の、めっちゃ良くないですか。
買います。
買ってください。あのお休みアロマ の、 あのマスクバージョン買ったら多分寝ると思うので、運転しながら。
ちょっとメモとしておきます。
なんか仕事中寝ないそれ大
丈夫。そうそうそう、なんか友達とね買いに行って、友達がこのお休みアロマのマスクにシール買おうとしてて、ちょっと待ってみたいな。
寝るね。
仕事中寝る寝る寝るって言って、そっかそっかそっかって言って、リラックスみたいなとか集中モードみたいなこのシールがあって、それをマスクの裏に貼ったら一日中匂いが続いてるっていう。
なんか無印めちゃくちゃ多いよね、あの香りが。
そうそうそうそう、
選べなくない。
選べます。でもこのシールはパターンが3つぐらいあって、ミストも3つ4つぐらいしかなくて、あとのアロマは普通に調合するようでいっぱいあるんですけど、おすすめです。
行きますすぐね、無印行きます、
なんかこの前も話してて、共通の、ね、先輩の方がいて、その方もやってるんですよね、
アロマ。
あのアロマだけど、その方は1色だけじゃなくて混合させるんですよ、うんうん、2色で。そうすると自然の香りがするって言ってました。
ああ、なるほど、なるほど。
新しくない？自然の香りがする。な、何と何でしたっけ？
なんだっけね、なんかいろんな
柑橘系と和室とかなんか、あの辺だった気がする。曖昧なんですけど、なんかすごいなと思って、そういう楽しみ方もあるなと思ってね、まあ、アロマはいいですよね。
アロマいいっすよ、ぜひぜひ。
ぜひ次はみんなでアロマにハマりましょうか。サウナにみんなで一回ハマって、うん、次はアロマにハマって。
いや、サウナにもね、あのロウリュっていうのがあるんです。わかります？
ロウリュ、
あの石があって、その石に水をかけるとそれが蒸発して、あの温度は変わらないけど体感がすごいあったくなるっていうのがあるんですけど、その水にアロマ入れるんですよ。
へえ。
そうすると部屋全体がアロマの香りがするんですよ。
あ、面白い。はいはい。
その中でサウナができるっていう状態もあって、
もう2倍じゃないですか。
そうなんよ。どっちも体験できるっていう、もうめっちゃいいと思います。
めっちゃいいっすね。
香り全然変わりますよ。アロマ入れるだけで。
そうなんですか。
最強っすだから。
それがあの例のサウナでできるんですか。
あ、もうできます。
大山サウナ？
あ、大山ではできないです。
あ、
あの背中では背中ではできます。大山のはちょっと古すぎて、あの水かけちゃうと壊れるので。
なるほどなるほど。
そうそうそう。でも良かったっすよ、めちゃくちゃ。
そう
なんですね。いいですね、なんか未来の、ね、趣味。
めちゃくちゃいいじゃん。アロマ。
いいっすね。
いいっすね。いや、
あとなんかヨガもいいらしいっすよ。自律神経を整えるっていうところで、はい、やったことはあんまないんですけど、まだこれから一応やってみたいなと思ってて、なんかめっちゃヨガとか、
あ、一時期やってました、
やってました。
あのホットヨガ通ってました。あ、あの20、大体あのヨガハマるのって26、7歳って言われてるんですよね、女の人。
そうなの。
なんか20代前半はキャピキャピして、
ういう、ね、はいはい、
あの後半になってアラサーに近づいていくと自律神経とかそういうアロマとか匂いとかリラックスを求め始めて、あのホットヨガに行くっていうこのあれがあるんですけど、私20歳の時にもそれに走ってしまって、27歳の人たちと一緒にあのホットヨガしてました。
あ、それはどうでした？ハマりました？
まあ、痩せる目的で行ってしまったんですけど、私その時にあんまなんかご飯食べないみたいな感じのがずっと続いてて、なんかこの、なんていうんですか、食べる気力もないみたいな、なんか忙しくてみたいな感じのが続いてたんですけど、だからこのめっちゃ体調崩したりとかがもう頻繁にあって、また風邪みたいなの頻繁にあったんですけど、ホットヨガ行ってからめっちゃ食欲も湧いて、かつご飯も美味しく食べれるし、プラス風邪もひかなくなって、
最強じゃん。
そうそう、運動って大事なんだって。でもそんな運動してる感じはないんですけど、だからサウナの中でヨガしてるみたいな感じなので、
なるほど、ね、
汗はめっちゃかくんですよ、
うんうんうんうん、
だから確かにヨガ、あ、じゃあホットヨガでアロマ焚いたら3個できますよ。
あ、本当だ。そうですね、本当だ本当だ。
全部ミックスさせようとするね。
サウナでヨガすればいいんじゃないですか、座禅組んでね。
死ぬわ。死ぬわ。
いいっすね。
100度の中だったら死ぬわ。
痩せなかったけど、ホットヨガはいいなって思いました。
あ、でも汗かくことがやっぱいいんだろうね。
そうそう。
めちゃくちゃね。それはあると思います、確かに。いや、いろんななんか趣味が見つかりそうですね。
本当にそうですね。
自律神経を整える。
趣味ね、いいですね。
ってことで、まあ話ちょっと変わりますけど、あの、地元の PR をしていただきたくて、っていう、まあ台本にあるんですけどね。
はい。
のぞむさんの地元ってちなみにどちらですか？
地元は、境町のなんですけど、あさと駅の付近、近辺です。
この辺ですよね。
近いですね、結構じゃあ。
あ、あの辺です。
あっちか。
すいません。
上ら辺か。
上ら辺。はい。
あ、じゃあもうがっつり地元なんですね、この辺は。
この辺はちょっと違うんですけど、
朝
で、そうです、もうちょいあちら辺なんですけど、はい、はいはいはい、結構飲み屋街が多いとこですね。
なるほど、
はい、
多いイメージあります、確かに栄えて。
そうなんですよ、
うん、お世話になってますよね。
ありがとうございます、
はい、
で僕地元なんですけど、はい、未だに栄えなのか栄えなのか分からないんですよ。栄町か栄え町か分かんなくて、
栄え
栄 A だと思ってました
。 A だと思ってました
。栄か、じゃあ栄ですね。
栄っていう人もいるんですね。
栄っていう人もいるんです
よ。確かに栄町っていう人いるかも、
そうそういるんですよ。だから僕も今多分分からないと思うんですけど、なんか栄ごにょごにょって言ったんですよ。
あ、栄みたいな。
そうなんですよ、栄なんだ。
ちょっとコメントで聞きたいですよね。
教えていただきたいね。
栄 A なのか E なのかをコメントでお待ちしてます。
栄 E ってあるのか、
ね、二十何年も分からなくて、分からないというか、まあ、どっちかなっていう。
あー、
ま
あ、
どそうそうそう、
はいはいはいはい、はい、
知りたい。
そうなんですよ、知りたくて。
なんかどっちかなパターン、はい、富城か富城かみたいな。
ああ、そうそうそう、ね、でもそれもどっちが本当なんですかね。
富城って聞いたけどね。
そうなんだ。
そうそう、分からんけどね。そういうパターンなんですね。
そういうパターンなんです
か。いいか栄か
栄か栄か。
ああ、その中でもなんか自分がお気に入りのスポットみたいなあったりするんですか。
そうですね、お気に入りのスポットといえばやはり今はないんですけれども、うん、あの大道のファミリーマートっていうところがありまして、うん、
大道にあったファミリーマート。
そうです、大道ファミリーマート。そうですね、大道ファミリーマートで、はい、僕は中学時代もうみんな中学終わったらそこで結構たむろしてる人が多いというか、そこ行けばもう誰かしらに会えるみたいな、
うんうんうん、
そういったところ、なんかあの何ですか、ご飯食べたりするところがあるんですよ。
あ、イートインみたいな、
イートインスペースみたいなのがあって、うんうんうん、そうです、そこに結構たまってたりとかして、あそこが青春時代でしたね。
なるほど。
今はないんですけど。
あ、ないんですか？セブンになったんですか？
今は、なんだろう。いや、多分病院かな。なんかわからないんですけど。はい。
あ、変わっちゃったんですね。
なっちゃってるんですよ。
なるほど。
そうなんですよ。だからその前を通るときはいつもなんか、あ、懐かしいなとか思いながら。でも今ないんだな、みたいな。そう
そう。青春の地をね。
そうなんですよ。だから、どうにかして取り戻したいんですけど、どうすれば、どうすればいいですか？
潰しますか？
一言で。うん、潰しちゃいましょう。
潰しちゃいますか。
潰しちゃいましょう。
まあね、病院とかだったら怖いけど。
潰されるからね、逆にね。
でも、ありますよね。ここで集まってたなとか、そういう思い出ってなんか、確かに私もローソンですけどね、内間の。
あ、そう
なんですか。内間の
ローソン。道路沿い？
めっちゃわかります。
ん？道路沿いです、道路沿い。
330の？
はい。
おー。
330？ じゃないですね。330か、あれは。
330ですかね。あ、パイプライン？
パイプラインかな？裏校のとこにあるローソン、
はいはいはい、
内郎って言うんですけど、
内郎、
内郎でたむろってました。
あ、なるほど。僕やめた高校浦添高校なんですよ。
あ、そうなんですね、はい、1個上ってことですか、じゃあ高校。
あ、そうなんですか、
はい、
知らなかった。
1個違いますよ。
いや、
どういうこと、どういうこと。
え、何年生まれですか。
僕平成6年です。
4つか、
はい、
じゃあ高校はかぶってないんですね、時代
ギリかぶってない。
なるほど、ね、なるほど、
まさかの
一緒なんですね。
もうすぐ辞めちゃったんです
けど。すげ
え。1年の半年ぐらいですかね。
あ、裏子だった。
内郎です。
内郎懐かしいですね。
わかるんですね、内郎。
わかります、わかります。
内間のローソンで、ね、内郎、
は
い、いいね、内郎、いいね。
でも内ファーができたんですよ。
ああ、
ファミリーマートですか。
ファミリーマートができたんですよ、内ファーが。
内ファーが、
あのめっちゃ近くに、しかも目の前にできちゃって。
コンビニやるよね。
今はファミマ派が多いらしいです。
あ、内ファーが多いんだ。
内ファーが多いらしい。内ファーって言ってるか分からんけど、内ファーが多いらしいです。
内ロ負けちゃったか。
内ロ負けちゃったみたいですね。
ちょっと内ファーも負けるとき来るんじゃないですか、あの、あれに、あれに、
内
勢
に、
内勢どこに来るかな。
内勢どっか来るぞ。
内勢来るぞ、ね、
潰しに来るぞ。
でもね、うちろは、あの、うん、沖縄で一番売り上げが良かったらしいんですよね、浦添高校のおかげで。
そうなんですね。
そんなに高校生消費してたんだ、ローソン
で。そう、
確かに確かに。
そうよ、うん、ポンタカードめっちゃポイント貯まってたよ、私。
高校生、あ、
すごい、めっちゃ貢献されてますね。
してましたね。
ローソンね、お気に入りのなんかスイーツありそうだね、ローソンって。
あの、いちごの日っていうのがあって、うん、22日はいちごが乗ってるロールケーキがまだ販売されるんですけど、とか、学校のこの友達の誕生日ってほら、なんかやるじゃないですか、はいはい、お菓子をめっちゃ詰めるみたいな、うん、あれの時も全部うちごだったし、
なるほど。
あの、サッカー部のマネージャーだったんですけど、
そうなんですか。
卵かけご飯を、あの、与えるんですね、うん、あの、練習終わりに。
うん、
その与える卵もうちろで買ってました。
あー、なるほど。
もう貯めまくりですよ、ポンタカー。
ローソン卵かけご飯のおにぎりあるもんね。
ありますよね、
うん、あれ欲しいんじゃん。あれがいいんだけど。
あれがいい。
あれが結構好きなんで。
そうそう、だから
貢献されてますね。
してたよ。うん、
あ、なるほど、
ね。この前話しましたよね、そういえば。なんかコンビニのおすすめ商品、この前話題があって。
あ、なるほど、
ね。一瞬ね、話したね。
話しましたね。
あの時はでもファーだったね。
私はファーでしたね。
うん、ファーの商品だったね。
ファーの商品おすすめでした。
ローソンなんかあるんすか、この、あ、ローソンじゃないのか。
え、うちファー、うちファー。
僕もファーなんです。
うちファーじゃない。
ファーか。
大ファー。
大ファーなんで。大ファーなんで。大ファーなんで。
ファーの方か。
大ファーで何を買ってたんですか、いつも。
大ファーでもうなんか定番、じゃ定番かもしれないんですけど、あのミルクティーって分かります？あの UCC のミルクティー。
あー、はいはいはい。
と、メロンパンです。のワンセットでもいつも
先春だ。
そうなんですよ。で、帰りながらもう飲んで食べてとか、そう、うちファー、あ、じゃ、うちファーじゃない、ダイファーで、
ダイファーで
食べて飲んでとか、そうそう、そんな感じでやってましたね。
いや、思い出ですよね、絶対。
コンビニね、
ファミマのね。
ダイファーね、
ダイファーね、
ダイファーとウチローね。
ウチローとダイファー、
いいね、浦添、いいね、なんかね、貢献してますね、高校生がめちゃくちゃ。
確かにね、
本当に。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。続いてのテーマいってもいいですか？
本題ですね。
本題ですね、ここからが。はい。はい、私のニュースタイルということで、のぞむさんが最近新しく始めたことだったり、これ未来スタイルだなと思う、まあ、働き方とか生き方とか、まあ、趣味でも何でもいいんですけど、うん、その辺何か自分の生活についてちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、うん、
はい。
なんか最近始めた新しいこととかであったりします？
そうですね、最近始めた新しいこと、まあ、正直いくつか、あるんですが、まあ、暇なので、控えめ見てだいぶ今暇なので、いろんなことに挑戦ができるんですよ。
はいはい、
ありが
たい
です。
はいはいはい。
暇ってめっちゃ最強っすよ。
うん、
マジでマジで。
めちゃくちゃ思います。
いろんなことに挑戦できるし。
チャンス転がってますもんね。
超転がってるんですよ。
それを取りに行ける、この空白がありますからね。
そうなんですよ。余裕があるんですよ。そうなんですよ。
めっちゃわかります。
っていうのが、まあ、大前提になって、うん、で最近はもう、びっくりするぐらいのこの漫画とかアニメとか、めっちゃ、
うんうんうん、
見てて、っていうのも昔の僕だとありえないことなんですよ。はい、もう漫画とか正直ごめんなさいね、漫画とかアニメとかちょっと時間の無駄じゃないかなっていうタイプの人間だったんですね、
うん、
はい、忙しい時は特に、うん、でも最近時間があるんでいろんな人におすすめのアニメとか漫画聞いて、でそれをもう見たりとか、このユーネクストとかで見てるんですけど、はいはいはい、超面白いですね。ちょっと舐めてました、この日本のアニメとか全く舐め切ってましたね。超面白いですね。あ、気づいたんですよ、
激しく同感です。わかります。
わかりますか。
わかります、ね、僕も舐め切ってたはず。
あ、本当ですか。
漫画とかアニメとか
ね、え、本当に
ネットフリックスなんてもう舐め切ってたもん。
へー、
もうわからんかったもん。わかります ね、 で、 すね、でもね、ハマってるんですね、
ハマってるんですよ最近も。いろんなものも、呪術回戦もそうですし、もう最近まで呪術回戦とかなんか、うん、変な名前じゃないですか。でじゃあ、ごめんなさい、変な名前じゃない、特徴的なお名前なので、この
なんか見るのに、なかなかないですよね。
そうなんです。ちょっと見るのに、ね、このハードルが高かったんですけど、この友人が、まあ、見てみろよみたいな感じに言ってまして、うんうん、で見てはちょっとね、まあ、最近の口癖がもう領域展開っていうのがもう
入ってますね。
影響すぐ入るタイプですね。
すです
男の子はみんな影響受けるから。
すぐね。
本当に恥ずかしいんですけど、そんな感じで、あと鬼滅の刃で言ったらこの何でしたっけ、血気術とか、とか、そうそうそう、
はいはい、
そんな感じの。
はい、魅力に気づいちゃった。
そうなんですよ、気づいちゃいまして。
なるほど、ね、
でも元見なかったのに見始めたっていうのも、うん、まあ、時間があったこそっていうか、空白があったこそってことなんですよね。
そうなんですよ、そのおかげで見ることができて、う
ん、新しい世界なんか広がりません？
広がります、
広がりますよ、ね、
本当にな
んかされど、もしかしたらそれだけかもしれないけど、
うん、
あんまりこれまで触れてこなかった領域だから、それこそ。
そうなんですよ、
展開されましたね。
そう、展開されたもん、
はい、
さすが整いましたね、はい、うまいな、
すごいなって、やっぱり知らないのもったいないなと思いますよね。
本当なんですよ。あと一つ挙げていいなら、ゲームとかも最近からするようになってて、もうすごいですよ最近のゲーム。
何
て言うんですかね、まあ、とりあえず今までのこのゲームっていうのは、ゲームをしてもこのただ時間だけが過ぎていくというか、このゲームのキャラクターのレベルを上げること、はい、
うんうんうんうん、
楽しかったりするじゃないですか、ステージをクリアしたり、うん、でも最近はこのゲームでお金を稼ぐことができるという時代に入ってまして、
はいはいはい、
そうなんですよ。そういったのもあるっていうのは最近知って、
うんうん、
なんかこれからすごい時代になっていくんだなっていうのを、なんか最近、はい、実感してます。
生産性があるゲームみたいな感じ。
そうなんですよ、そんな感じで、
すげ
ー、すごいよね、
すごいですよね。
楽しんでなおさら、なおかつお金も稼げる、
お金も稼げるっていう、
なんじゃそりゃと、
ちょっと意味が分かんない
ですね。意味が分かんないですね。
すげえよ、なんか太鼓の達人、お金稼げたら私多分めっちゃ稼げますね。
おー、
すいません、デーバナです。
すごいですね。じゃあもう
作りましょう。
あの私太鼓の達人全部の曲鬼までいけるんですよ。
そんなすごい。
あ、特技です。
マジ？
はい。
バーンって出てる。
はい。あ、これね。DS
で。あ、DS の、
はい、そういうことですか。
あ、すいません。これじゃない。
これじゃなくて。
すいません。
びっくりしました。
ごめんなさい。
いえいえ。
これです。
これ鬼だったらもん釣るもんね。
うん、釣る。
間違いない。
これ、これね。
いや、これでも釣りそうだけど。
これでもきついっすよね。う
ん、でもいいな、すごい。じゃあ、ゲームとアニメと。う
ん、なんかおすすめのあれ、あります？あれ、アニメとか。
私ね、映画
とか行きたいですね。
アニメね、お邪魔女ドレミで止まってます。
あら、あ、アニメは見てないんだ。
見てないんですよ。
映画ですか。
映画ですね、完全に。私感情輸入がすごく激しいタイプで、はい、アニメとか見ちゃうと、うん、このありえない世界の話じゃないですか。例えば呪術廻戦とか見たら、はい、私絶対その次の日になんか呪術廻戦できると思って生きちゃうタイプの人間なんですね。わかります？
伝わります。
感情移入入るからね。
入りすぎて、うん、そうすると現実のことに対して興味がなくなっちゃうので、うん、なんか リアルな人がやってる映画の方がまだ私は好きです。
現実味があるやつね。そうそうそう、しっかり。
あ、最近ハマってるドラマも、うん、があるんですけど、うん、ネットフリでもあるんですけど、はい、日本沈没見てますか？皆さん見てますか？
見てますよ、ちゃんと見てますよ。もう
何何何
もう大拍手です。この人テレビ見ないんですよ。
何何何何、
そうなんですか。
はい、何、
小栗旬のドラマなんですけど、
お
めっちゃ面白いですよね。
はい、本当に。あ、ネットフリーでも見れる。
ネットフリーでも見れます。謎に、なんか謎にネットフリーでも見れるんですよ。普通に日曜劇場なんですけど、
はいはい、見てみます。
私今の、今パッて出てきたおすすめはそれなんですけど、見てたっていう。
はぁ、何ですか、もう一回。
あ、日本沈没。
日本沈没。
アニメでもディズニー。ですね、うん、私ディズニーしかアニメ見ないや今思いました。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
日本沈没か、いいっすね。
いいっすよ、
日本沈没いいですよね。
超いいっすよマジで。あの、見てください、
見てください、あの、うん、行っちゃうから見てください。
ネタバレ、そう、今言いそうだったから今止めにかかった、止めにかかった。
いつもなんですよね、私全部、うん、映画のおすすめ聞かれたら全部行っちゃうから。
絶対言わんでっつって
超とりあえず見てください。小栗旬です。
あ、いいね、
うん、
面白そう。確かに、
ぜひ。
うん、
他になんか見てるアニメとかあるんですか？
そうですね、僕で言ったら、そうですね、最近アニメでもいいんですか？何でも
アニメでも何でも。
アニメだったら転生したらスライムだった件とか。
あ、聞いたことある。聞いたことある。
わかりますか？
聞いたことある。
聞いたことある。
なんかおすすめっていうアニメでめっちゃ出てきます。
はいはいはいはい、はい、そうなんですよ、はい、僕もその名前を後輩からこれおすすめですって言われてみたんですけど、最初は何やそれと思ってい
やいやいや、
ちょっとよくわからなかったんですけど、これ面白いっすよ。
ちょっと呪術回戦同様、なんやそれですもんね。
そうなんですよ、入りが。そう、本当に入りが
全部、
うん、
見たいかも、そう言われたら、
ね、後でググってみてください、
うん、はい、
本当に面白そう。
面白いし、
見てみたいと思います。他になんかあれありますか？新しく始めたこと、なんかいくつかあるって。
あ、そうですね、はい、最近、そう、さっきおっしゃってたんですけど、ジム。
おお、
うんうん、
なんか今僕今ジムのあれ合ってました？
ジムジムジャムジャムみたいな、
ちょっとイントネーションが、
イントネーションがちょっとあれ
ジムなんて思ってたね。
ジム
、はいはいはい、
そう、多分渡るさんもね、
はいはいはい、
ジムとかもう体がもうだいぶ
ガタいので、前よりはですね、前よりはもう、はい、ちっちゃいですけど、
いいっすね。そういやいや大きいですけど、最近ジムにはまってて、結構、まあ、エニタイムっていうとこなんですけど、結構行って、やっぱこの体を動かすこともやっぱ汗をかくことで自律神経整ったりもするので、そういった感じでやってますね。
ジムいいよね。
そうですね。
ジムめちゃくちゃ
いけてますか？
いけてますよ。
あ、
はい、
偉いです。
いけてない人。
いけて
ない人ですね。
ない人ですね。
課題です、私の。なんかフリープランなんですよ。だから行けば行くほど、フリープランですか？ N タイムって。
フリーです。
あ、です。行けば行くほど元取れるじゃないですか。うん、
はい、
そういう環境で頑張れる人ってすごいなって思います、私は。
自分の意思で動いてる人すごいよね。
そう、
うん、確かにそれはある、うん、
あ、
負けるんですよね。
脆いんですよね、
脆いんですよね、
人の意思ってのは。本当に
分かります、
分かる。
理由をつけたがるんですね、私は。いつも
行かない理由をね、
行かない理由をね。
なるほど、
人の意思ってそんなもんよ。
そうですよね。
分かる。
毎月募金してます、ジムに。
今度3名で行きますよね。
財布からちょっと出てってますよね。
出てってますね。でもどんなんかトレーニングって、エニタイム行ったことないんですけど、走るマシンも筋トレのやつもあるんですか？
あります、あります。走るマシンも、無酸素も有酸素もありますね。
何でも揃ってるイメージありますね、確かに。
そうなんですよ、結構いろんなのが揃ってて、で、あと24時間空いてるので、もういつでも本当に行けて、夜中でも朝、早朝でも。いいっすよ。
めちゃくちゃいいっすね。
超いいっすよ。
いつでも行けるのいい。
うん、朝人少なかった。
確かに。
うん、
人いる時間ね、確かにあれですよね、うん、やりづらいですもんね。
そうなんですよ、
使いたい器具使えなかったりとかってい
う
のもあるし、
そうなんですよ、あちょっとなんか待たせてたらなんか悪いなっていうのもあるし、あ、
分かります、
の一番ベストな時間が朝なんだ。
そうですね、朝から深夜ですね。
あ、
深夜、そうなんですよ。でも深夜は結構ガチ勢がいるんで。
そうですよね、なんかぽいぽいぽいです、めっちゃ、うん、
ガチ勢ね、深夜行ってる説あるんじゃね
って、そう
イメージある、
うん、なんか自分の作ってるジムの終わりにエニタイム行く人とかいますよね、なんか
あ、
うん、トレーナーでみたいな、ちょっとよくわからない
ね、うん、自分のところでやらんのかねって思うよね、確かにね、うん、それはある、
うん、確かにね。
どれくらい行かれてるんですか、もう結構行ってます、
結構、今までですか、
はいはい、もう 週、はい、
あ、週にどれくらいかってことですか、週にはでも 2,3 とかっす
よ、えらい、
3回
すごい、十分じゃないですか、めちゃくちゃ行けてませ ん、
ん、まあまあもっと取れてるか分かんないです
けど、いや取れてます、取れてます、
取れてます、あ、じゃあ取れてますね、はい、
私4回です、月、
あ、でも行ってるんだ、
でもそうっす、週に1回は行ってるじゃないですか、
え、でも9000円ですよ、
うん、
あ、いいんだ、
う
ん、
え、いいじゃん、
うん、ありがとうございます、
1回約2000ちょい、
はい、
いいじゃん、
なんか1000円切るのを目標にしてて、
あ、1回あたりはね、
なんか、あ、いけてる、あ、
いいじゃん、
行ってます、
ね、
じゃあ
4回ってね、なんもうてっきりゼロかと思ったら、うん、
ね、僕も
あの焦るんですよ、あの月末で、月末で詰め込むっていう、
あ、なるほどなるほど、
パターンです、やばい今月行ってんなと思ったらもう毎日行くっていうので4回、
なるほど
焦るパターンね、払ってるからやらんとなーっつってね、あるわ、確かに、めちゃくちゃいい話、うん、ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、
ヒントにまつわるいい話
でもね、このさっきも趣味とかね、いっぱい見つけてもらったから、
うんうんうん、
また次回いつかゲスト出ていただいて、
感想、
サウナとアロマとヨガの、
そうですね、
融合体を、
融合体を、あ、まあ1年後ぐらいのうちのおばあちゃん100歳になるんで、
ああ、それも
一緒にね、そうそう、
合わせてぜひお越しください、
はい、
ありがとうございます、
また来ます、
はい、それでは一旦ここで CM です。
さて15時からお届けしている未来スタイル研究所ですが、そろそろお別れの時間がやってきました、
うん、
今日はね、趣味の話をたくさん私たちが広げすぎてしまって
広がった、ね、
趣味の時間になってしまったんですけれども
広がった、ね、いいね、
はい、新たな未来の趣味を作っていただきたいなと思いますが、のぞむさん、今日1時間いかがだったでしょうか。
いや、すごく楽しい時間でした。なんかめっちゃ喋ってる喋っちゃってすいませんでした。
いやいやいやいやいやいやいやいや、
そういう回なので
、そういう回ですね。喋らないと成り立たないですから。
そうそうそう。よかった
よ。もういろいろネタをありがとうございます。
いやいや、もう僕としてはもう最初の冒頭のあのお花のお話、
はいはいはい、
ができてよかったです。
そこでも一旦終わってたんですね。
一旦、はい、
あのピークはそこだったんですね。
いやいや、でもまた最後の方でまた もっとねピーク来
た。ああ、なるほど。
はい、る
結構満足してたんですよ、そのお花の。
一瞬ちょこっと最初の満足で。はい。しっかり最後の辺までも超えたんで、
はい、本当にいい話でした、マジで。
本当にいい話だった、
ね、
超えられたなと思って、ちょっと
超えられた。
あの感謝の、
あ、確かに、
ね、
いやいや、超えられてはないですよ。超えられてはない。
確かに、
ね、でも次のゲストは100歳のおばあとのぞむさんで来るっていうお約束もしたので、
まあ、ぜひ ね、 ね、楽しみにしてますね。
よろしくお願いします。
1年後楽しみだわね。
楽しみ、
ぜひいろんな話も聞きたいですね。
サウナもやりましょう。
そうですね、やりましょう、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
大丈夫ですか。
はい、
はい、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週この時間の研究所でお会いしましょう。お相手は研究員の渡ると
のぞむと
エリーでした。
また来週、
バイバイ。
バイバイ。
来週も見てね、
見てね、
コメントしてね、
コメントしてね。